去るほどに伊勢の三郎義盛、奥州佐藤四郎兵衛忠信、江田の源蔵、熊井の太郎、武蔵坊弁慶なんという一人当然の強者ども、やがて続いて攻めたたこう。その後侍ども身内に夜討ち行ったりとて、あそこの館ここの宿所より馳せきたる。ほどなく六七十騎集まりければ土佐坊武久寄せたりけれども、たたこうに及ばず、散々にかけ散らされて助かる者は少のう、打たれる者ぞ多かりける。小春けうにしてそこをば逃れて鞍馬の奥に逃げこもりたりけるが、鞍馬は方眼の子さんなりければ、かの奉仕土佐坊を絡めて次の日方眼のもとへ送りけり、僧正ヶ谷というところに隠れいたりけるとかや、小春を大庭に引っ据えたり、勝ちのひたたれに頭頂土金をぞしたりける。方眼笑ってのたまいけるは、いかにはそう気象には打てたるぞ。土佐坊少しも騒がず居直り、あざ笑って申しけるは、あることに書いてそうらえば打てて候ぞかしと申す。主君の命を重んじて私の命を軽んず、志のほど最も信憑なり、和装命を祝は鎌倉へ返し使わさんはいかに。土佐坊政道も五条候者から、おしと申さば殿は助けたまわんずるか、鎌倉殿の奉仕なれども己ぞ狙わんずる者とて、大瀬公物資より命をは鎌倉殿に奉りぬ、名近は取り返し奉るべき。ただご恩にはとくとく神戸を召され候らえと申しければ、さらば切れとて六条河原に引き抱いて切ってんげり、褒めぬ人こそなかりけれ。平家物語巻12、土佐坊切られの2回目です。原文は学びやホームページ、学びや .caesar.net、学びや .caesar.net で見ることができます。前回は義経を討つために鎌倉から刺客として土佐坊昇春が使わされた場面をお送りしました。土佐坊昇春の夜討ちに義経が果敢に立ち向かいます。それでは本文を見ていきます。去るほどに伊勢の三郎義盛、奥州佐藤四郎兵衛忠信、江田の源蔵、熊井の太郎、武蔵坊弁慶なんという一人当然の強者ども、やがて続いて攻めただこう。そのうちに伊勢の三郎義盛や佐藤忠信、江田の源蔵、熊井の太郎、武蔵坊弁慶などの一人で千人力の強者たちがすぐに続いて攻め戦った。その後侍ども身内に夜討ち行ったりとて、その後侍たちは義経様の屋敷に夜討ちが入ったとして、あそこの館ここの宿所より馳せ来たる、あちらの屋敷ここの宿所から義経のもとに馳せ参じた。ほどなく六七十騎集まりければ間もなく六七十騎が集まったので、土佐坊武久寄せたりけれども戦おうに及ばず、土佐坊昇春は勇敢に攻め寄せたが戦いにならない。散々にかけ散らされて助かる者は少のう、撃たれる者ぞ多かりける。散々にかけ散らされ助かる者は少なく、撃たれる者が多かった。さあ土佐坊昇春の夜討ちは義経側の返り討ちに遭いました。昇春けうにしてそこをば逃れて、土佐坊昇春は奇跡的にその場から逃れて、鞍馬の奥に逃げこもりたりけるが、鞍馬の奥へ逃げこもったが、鞍馬は方眼の子さんなりければ、鞍馬は義経の故郷の山であったので、そう平治の乱の際父義朝が平家に敗れた結果、幼少期の義経が預けられ育った場所が鞍馬です。鞍馬は義経ゆかりの場所です。かの奉仕土佐坊を絡めて次の日方眼のもとへ送りけり、鞍馬の奉仕たちが土佐坊を絡め取って次の日義経のもとに送った。とうとう土佐坊昇春は捕らえられました。僧正ヶ谷というところに隠れいたりけるとかや、土佐坊は僧正ヶ谷というところに隠れていたとかいうことだ。いよいよ土佐坊が義経の屋敷に連れてこられます。昇春を大庭に引っ据えたり、土佐坊を大庭に引き出して据えた。勝ちのひたたれに頭頂土金をぞしたりける。土佐坊は濃紺の鎧ひたたれに紺の布でできた頭巾を身につけていた。方眼笑ってのたまいけるは、義経が笑っておっしゃったことには義経のセリフです。いかにはそう気象には打てたるぞ。どうだ坊主よ、気象門のバチが当たったな。そう これより前の場面で土佐坊は義経に対して7枚の起請文を書いて神仏に身の潔白を誓っていました。にもかかわらず土佐坊は義経に夜討ちを仕掛けたわけです。土佐坊少しも騒がず、居直り、あざ笑って申し切るわ。土佐坊は少しも騒ぐことなく、座り直してあざ笑って申したことには。土佐坊のセリフです。あることに書いて候えば、打てて候をぞかし、と申す。ないことをあることとして書いたので、罰が当たったのです、と申した。そう、何ら後ろめたいことはない、などと起請文に書きつつ、義経を打とうとしたのですから、罰が当たっても仕方がない、というわけです。義経の言葉です。主君の命を重んじて、私の命を軽んず、志のほど最も信憑なり。主君の命令を重んじて、自分の命を軽くする。主君思いのその態度は大変に関心だ。和装、命惜しくは、鎌倉へ返し使わさんはいかに。お前が命を惜しく思うなら、鎌倉へ返そうと思うがどうか。そう、潔い土佐坊の態度に感心した義経は、土佐坊を見逃してやろうとさえ思ったわけです。この義経の提案に土佐坊が答えます。土佐坊昇進は言った。政の王もご上候者かな。よくないことを仰せになられますな。おしと申さば、殿は助けたまわんずるか。私が命が惜しいと申したら、あなたはお助けなさるのだろうか。鎌倉殿の奉仕なれども、己ぞ狙わんずる者とて、仰せ公武士より。私は頼朝様から、奉仕であるが、お前こそが義経の命を狙うことのできるものだ、というお言葉をいただいてから。命をば鎌倉殿に奉りぬ。命を頼朝様に差し上げた。名近は取り返し奉るべき。どうして取り返し申し上げることができようか、いやできない。ただ、ご恩にはとくとく、神戸を召されそうらえ、と申し切れば。ただ私に恩情をかけてくださるなら、早く、早く、私の首をお切りください、と申したので。そう、義経に恩情をかけられて、命を助けられることは、頼朝に身も心も捧げた土佐坊昇進にとって本意ではありません。その覚悟を聞いた義経の言葉です。さらば切れ、とて。それならば、土佐坊切れ、と。六条河原に引き抱いて切ってんげり。六条河原に土佐坊を引き出して切ってしまった。褒めぬ人こそなかりけれ。土佐坊昇進のその潔い態度を褒めない人はいなかった。さて、頼朝からの資格を無事に討ち取った義経ですが、義経の身に危険が迫っていることは間違いありません。義経の運命はいかに。続きは次回となります。それでは、もう一度本文を朗読して、本日の授業を終えたいと思います。去るほどに、伊勢の三郎義盛、奥州佐藤四郎兵衛忠信、枝野源蔵、熊井の太郎、武蔵坊弁慶なんという一人当然の強者ども、やがて続いて攻め戦おう。その後、侍ども、身内に夜討ち行ったりとて、あそこの館、ここの宿所より破石たる。ほどなく六七十騎集まりければ、土佐坊、武久、寄せたりけれども、戦おうに及ばず、散々にかけ散らされて、助かる者は少のう、撃たれる者ぞ、大かりける。昇進、稽古にして、そこをば逃れて、鞍馬の奥に逃げこもりたりけるが、鞍馬は方眼の子さんなりければ、かの奉仕、土佐坊を絡めて、次の日、方眼のもとへ送りけり、僧正方にというところに隠れいたりけるとかや、昇進を大庭に引っ据えたり、勝ちのひたたりに、頭頂土金をぞしたりける、方眼笑ってのたまいけるは、いかにはそう、気象には打てたるぞ。土佐坊少しも騒がず、居直り、あざ笑って申しけるは、あることに書いて候えば、打てて候ぞかし、と申す。主君の命を重んじて、私の命を軽んず、志のほど最も信憑なり、和装、命惜しくは、鎌倉へ返し使わさんはいかに。土佐坊、政能もご上候者かな。惜しと申さば、殿は助けたまわんずるか。鎌倉殿の奉仕なれども、己ぞ狙わんずる者、とて、仰せ公武士より、命をば、鎌倉殿に奉りぬ。名近は取り返し奉るべき。ただ、ご恩には、とくとく、神戸を召されそうらえ、と申しければ、さらば切れ、とて、六条河原に引き抱いて、切ってんげり。褒めぬ人こそ、なかりけれ。本日の授業は、ここまでになります。